皆さんこんにちは。やっと秋らしく爽やかで過ごしやすい季節になりましたね。皆様お元気でお過ごしでしたでしょうか。それでは広報長くて11月号ナンバー740をお届けしてまいります。表紙絵には9月7日土曜日に文化の家で行われた家族でおいでみんな一緒に遊ぼうのイベントでの様子が映っています。なお当月号に掲載している授業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご覧ください。まず最初のページは2023年度決算財政状況です。2023年度の決算状況と実施した主な事業等をお知らせします。なお各項目の係数は表示単位未満を四捨五入したものであり合計と一致しない場合があります。歳入です。一般会計2023年度240億7255万円2022年度246億5958万円差し引きマイナス5億8703万円で増減率はマイナス 2.4% です。特別会計は2023年度90億7391万円2022年度は87億6216万円差し引きプラス3億1175万円でプラス 3.6%。 企業会計は2023年度17億8417万円2022年度は16億6000万円プラス1億2417万円でプラス 7.5%。 合計は2023年度349億3064万円2022年度は350億8174万円でマイナス1億1511万円で増減率はマイナス 0.3% となりました。一般関係の歳入決算額は5億8703万円減少し、市税は3億1173万円増加しました。市税収入のうち個人市民税は所得額の増加により1億7511万円で 3.4% 増加。固定資産税は1億2740万2000円 2.5% 増加しました。次に歳出です。一般会計2023年度は231億7758万円2022年度237億6294万円で差し引きマイナス5億8536万円で増減率はマイナス 2.5% です。特別会計は2023年度89億4600万円2022年度は85億891万円で差し引きプラス4億3709万円でプラス 5.1%。 企業会計は2023年度21億9141万円2022年度22億1854万円でマイナス2713万円で増減率はマイナス 1.2% でした。合計は2023年度343億1499万円2022年度は344億9039万円 マイナス1億7540万円で、マイナス 0.5% となりました。一般会計の歳出決算額は5億8536万円減少しました。総務費は2022年度の普通財産の売却益を基金へ積み立てた費用の改元等により15億1953万円減少したほか、民生費は民設保育園整備に対する費用補充や放課後等デイサービスの利用増加等により5億2370万円増加しました。そのほか以下の新規事業を実施しました。以下の新規事業とは、民間保育施設整備事業3億8728万円、学校情報機器整備事業9648万円、金荒川新行田地内ポケットパーク整備事業1002万円、以上の3つの新規事業を実施しました。次に財政健全化関連指標です。健全化判断比率です。実質赤字比率、これは一般会計等における赤字の割合。早期健全化基準は 12.90%。連結赤字比率、これは全会計における赤字の割合です。早期健全化基準は 17.90%。実質公債費比率、これは3か年返金で財政規模に占める資債等の割合です。2023年度は 1.7%、2022年度は 0.0%、早期健全化基準は 25.00%。将来負担比率、これは将来財政を圧迫する可能性を示すもの。早期健全化基準は 350.0%。代わって資金不足比率です。下水道事業会計、早期健全化基準は 20.0%。 公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計、早期健全化基準は 20.0%。 実質公債費比率、3か年平均を除き複数の場合は表示されません。なお早期健全化基準を上回ると厳しい財政状況とされ、自主的な改善を要します。長久手氏はいずれの指標も健全ですが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は2023年度で 94.7% と高い状態が続いています。限られた予算の中で市民ニーズに合った持続可能な行財政運営を目指すため、事業総点検を行っています。これらについてのお問い合わせ先は、財政課電話 56-0606 番までお願いいたします。
代わりまして、子育てに悩んでいる人へ。児童虐待とは、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待などがあります。子育てに悩んでいる、近所で虐待と思われるなどがあれば、早めに相談してください。相談窓口を4つご紹介します。家庭児童相談室、電話 63-9500、平日は午前9時から午後5時まで。 子ども家庭課、電話 56-0633、 平日は午前8時30分から午後5時15分まで。愛知県中央児童障害者相談支援センター、電話 052-961-7250、 平日は午前8時45分から午後5時30分までです。児童相談所全国共通ダイヤル、電話は189。ここでは24時間対応窓口が開いております。189へかけると近くの児童相談所につながります。身体的虐待とは、殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなどがあります。性的虐待とは、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなどがあります。ネグレクト、これは育児放棄のことですが、家に閉じ込める、栄養、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど。最後に心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうなどが挙げられます。11月は児童虐待防止月間です。189、いち早く気づいてあげて、その際に189番覚えてください。次は DV 相談です。 DV、 ドメスティックバイオレンスには、身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力など、あらゆる形の暴力が含まれます。配偶者、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為など、暴力は人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。暴力に並んだら、暴力を受けている人を見聞きしたら、一人で悩まずにすぐにご相談ください。相談窓口を5つご紹介します。家庭児童相談室、電話 63-9500、 平日は午前9時から午後5時まで。女性相談、これは子ども家庭課主催です。電話は 56-0633。 ここでは月に2回予約が優先です。愛知県女性相談センター、電話 052-962-2527、 平日は午前9時から午後9時まで。土曜日曜は午前9時から午後4時までです。 DV 相談ナビ、電話はシャープ #8008、 ハレレバです。ここに電話すると最寄りの相談窓口をご案内します。そして最後は DV プラス、電話は0120-279-889、 ここでは24時間受け付けております。性犯罪、性暴力に悩んでいる人へ、シャープ8891、早くワンストップです。内閣府男女共同参画局では、最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながる全国共通短縮番号を開始しています。性犯罪・性暴力に関する相談窓口で、医療・法律などの総合的な支援につなぎます。女性の人権ホットラインについては、後の記事をご参照ください。 身体的暴力とは、平手で打つ、足で蹴る、物で殴る、物を投げつけるなどがあります。精神的暴力とは、大声で怒鳴る、罵るなど。経済的暴力は、生活費を渡さない、仕事をすることに反対するなどが挙げられます。そして性的暴力とは、嫌がっているのに性的な行為を強要する、否認に協力しないなど、以上がいろんな暴力です。11月12日火曜日から25日月曜日は、女性に対する暴力をなくす運動週間です。#8891を覚えてください。以上のお問い合わせは、子ども家庭課電話 56-0633 までお願いいたします。
代わりまして、文化芸術のお知らせです。矢野明子里帰るコンサート2024。矢野明子が9年ぶりに文化の家に帰ってくる。今回は4人組バンドでお届けします。時は12月11日水曜日午後7時から6時30分から会場です。場所は文化の家森のホール。対象は未就学児、入場はできません。料金はフレンズ8,800円、一般9,900円。主催は ZIPFM、サンデーフォークプロモーションです。チケット予約は電話 61-2888。前売り完売の場合、当日券の販売はなしです。このお問い合わせは、障害学習課文化の家、電話 61-3411 にお願いします。次に、世界ラリー選手権日本ラウンドいよいよ開幕。11月21日木曜から24日日曜まで。唯一の日本人選手であり、長久手出身の勝田貴元選手を応援しよう。昨年度に引き続き、WRC FIA 世界ラリー選手権日本ラウンドが愛知・岐阜を舞台に11月21日木曜から24日日曜日に開催されます。今年も全13ラウンドあるうちの最終ラウンドがこの日本の愛知・岐阜です。そして今回も長久手市出身の勝田貴元選手が WRC 唯一の日本人選手として出場しています。世界で活躍する勝田選手へ長久手からエールを送りましょう。WRC とは、主に公道で行われる自動車競技であるラリーの世界最高峰の大会で、世界で最もチャレンジングなモータースポーツとして知られているのが FIA 世界ラリー選手権、通称 WRC です。 WRC はスペシャルステージ SS と呼ばれる、交通が遮断された一般道でタイムを競う競技です。 SS と SS の間は公道を走行して移動し、その移動区間では他の一般車と同様、交通ルールを守って走るのも特徴です。フォーラム8ラリージャパン2024大会では、子ども無料招待企画を実施中。この機会に家族でラリーを観戦しましょう。詳細はラリージャパンホームページをご覧ください。ラリージャパンホームページ XFacebook、Instagram の二次元コードもついています。このお問い合わせは、障害学習課電話 56-3450 です。代わりまして、子育て関連情報です。絆ネットアプリでは、長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、 さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードをご覧ください。病児・病後児・保育室を知っていますか？子どもが急に体調を崩し、看病したいけれど仕事は休めないと困ったことはありませんか？そんな時、病児・病後児保育制度を利用ください。病気または病気の回復期にある子どもを一時的にお預かりします。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついています。お問い合わせは子ども未来課電話 56-0615 です。次に、市ヶ洞児童館を臨時休館します。改修工事のため、市ヶ洞児童館を臨時休館します。休館中は児童館を利用できません。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついています。時は11月25日月曜日から30日土曜日。なお、児童クラブは通常通り実施します。このお問い合わせは子ども未来課電話 56-0616 です。次に、2025年度長久手広場学童保育所入所募集についてです。就労家庭対象の放課後児童クラブ、長期休暇コース、学童保育所と親の就労等に関わらず、放課後の学びと体験の場である放課後子ども教室の入所受付をします。放課後児童クラブ、放課後子ども教室の長久手広場。この申請は11月11日月曜日から12月6日金曜日午後5時までに申し込み用紙を子ども未来課窓口、郵送、消印有効、または長久手市ホームページから申し込んでください。申し込み用紙は11月1日金曜から子ども未来課各児童館等または長久手市ホームページで配布します。詳細は申し込み案内または長久手市ホームページをご覧ください。学童保育所の申請詳細は各学童保育所に問い合わせください。以上のお問い合わせは子ども未来課電話 56-0616 です。次に、仮の名前ですが、長久手市子ども条例作りが始まります。子どもの意見を聞きながら進めていく、子どもの権利を守る、仮の名前の長久手市子ども条例作りのキックオフイベントとして勉強会を開催します。子どもの権利について意見交換をする子ども会議委員も参加します。子どもの権利について一緒に考えませんか？勉強会のお知らせです。子どもの権利って何だろう？親子連れ、子どもだけでの参加も大歓迎です。時は12月1日日曜日、午前10時から正午まで。場所は文化の家、光のホール。対象は80人です。内容は1、講演子ども条例とは、講師大村恵、愛知教育大学特別教授。2、子どもの権利に関する対談、大村恵教授、佐藤由美市長ほかです。なお、定員を超えた場合は展示室にて同時配信を実施します。同時開催、シール投票アンケート、子どもの権利って何だろう？どの権利が一番大切？一番守られていない？難しく考えずにシールを貼ってみましょう。大人と子どもの考えは果たして同じでしょうか？詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついています。お問い合わせは子ども政策課電話 56-0616 2555です。代わりまして、シニアの広場です。正しい体の使い方、姿勢改善教室。普段の姿勢を意識していますか？良くない姿勢は、体の不調を引き起こす原因になります。プロのトレーナーが正しい体の使い方を伝えます。一緒にお悩みを解決しましょう。時は11月15日金曜日、午前10時30分から11時45分まで。場所は名古屋トヨペット長久手店、熊田125。対象は市内在住65歳以上の人、先着10人です。講師は木俣太一、パーソナルトレーニングポノ。お申し込みは11月1日金曜日、午前11時から株式会社長久手温泉に電話で申し込んでください。お問い合わせは株式会社長久手温泉電話 64-3511 です。次に人生100年時代を私らしく生きるための人生会議について、私らしくこの先どう生きるか、老後にやりたいことや過ごし方、介護や終末期医療への希望は、人生100年これからゲームを通して考えてみましょう。時は11月19日火曜日、午後1時30分から3時まで。場所は福祉の家集会室です。対象は市内在住65歳以上の人、先着20人です。内容は講師佐向直子さん、長久手市在宅医療介護連携支援センター山彦長久手。お申し込みは11月1日金曜日午前11時から株式会社長久手温泉に電話で申し込んでください。協力は長久手市多職種連携推進交流部会です。このお問い合わせは株式会社長久手温泉電話 64-3511 です。